はい、始まりました。漫画ジャック第177回でございます。合ってる
7回ですよ。
うわ、リシリスさん。
いや、これはいけちゃう。
うんってなんだ。うんってなんだ。
今、石川、あのね、何が起こったかリスナーに説明すると、はい、石川くんがいつも、第何回かなって思いながら言ってるのに、リシリスくんが顔だけで、えっていう、このフェイントで、石川を不安にさせる表情したので、石川がそれに、敏感に感じてしまって、あれ ?77 回じゃないのっていうところで。
176回でも、うえってなったのに、177回。回も
本当に177回でいいんですか。じゃあ
いいですよ、
いいですよ。前回公開収録を挟んだことにより176回なのか7回なのかがガチャガチャになってしまったわけですよ。
大丈夫です。
7で大丈夫です。はい、じゃあ177回でございます。戦闘力5ゴミ目石川祐希です。
ボン、何、西光海です。
違う、あいつらの狙いはスカウターだ。
おー、
ボール出したらダメです。
これいい。
なるほど、
これいいセリフ。
はい、始まりました。漫画、はい、ジャック第177回は、
はい、
ドラゴンボール Z ということでですね、
はいはい、
もうこれはね、
うん、
今ワンピースが、
うん、はい、
バーンと出ておりますが、
そうですね、
ね、
ブイブイ言わしてますけども
、うん、今の世代の、うん、若い世代の人たちは、
うんうんうん、
ワンピースを見てるでしょ、
うん、
我々世代の人たちは、
うん、
ワンピースを見るようにドラゴンボールを見て育ってきてるわけなんですよ。
所詮ワンピースのルフィなんて、
うん、なんて、
所詮ワンピースのルフィなんて、
うんうんうん、
ドラゴンボールでいうクリリンですから、
まあ、声はね、
声優はね声優さんはそうです。
そうですね、
うん、今もあのドラゴンボール回避って言って、
はい、
もう声優さんも入れ直して絵もちゃんと書き換えたり、あと話もちゃんと編集されてまたやってるんですけれどもね、だから今の子たちも結構ドラゴンボールは知ってるんじゃないかと、
うん、はい、うん、ただ、我々がね当時テレビで見ていたあの時のドラゴンボール Z、ラディッツが来てからフリーザーを倒すまでのお話をしたいと思いますので、
今回はね、
はい、一体どういう話かというのをですね、はい、田辺さんが、
はい、
お願いします。
いいですね、
はい、ドラゴンボール Z でございますよね、
はい
はい、地球育ちの、
うん、
サイヤ人、
あ、いいな、その説明いいな、
孫悟空、はい、がですね、
うん、
まあ、息子の孫悟飯と一緒に、
うん、
まあ、こう亀仙人のじっちゃんのところに行くと、なんと、うん、何だと名乗るサイヤ人が現れまして、
うん、なるほど、は
い、でそのサイヤ人が、まあ、地球をちょっとむちゃくちゃにしまして、
うんうん、
で俺は序の口だと、
うん、
この後とんでもねえのが来るぜって言ってきたのがベジータっていう、うん、
はい、
超絶悪いサイヤ人の王子が来る。
ナッパもいるよ。
そうなんですよ、うんうん、でそのサイヤ人がまたその地球のみんなを Z 戦士たち、
うん、
ピッコロとか、うん、ヤムチャとかあの辺とかをね、
うん、
こう、まあ、倒しちゃって、
うんうん、
死んじゃうわけですよ、
うん、
なのでそいつらを生き返らせたいということで、
うん、
あの地球の科学の水を消して、
うん、
ナメック星、ドラゴンボールの生まれた故郷のナメック星に行きます、
うん、なるほど。
しかしそこにはベジータをさらに上回る悪者、
うん、
フリーザってやつ
がね、
そのベジータと悟空の会話を、うん、そのスカウターっていう機械で聞いてたんですね、
うん、
なので、
うん、
何何、願いが叶うだって、どんな願いも、うん、って言って悪者のそのフリーザは永遠の命を欲しいということで、フリーザもそのドラゴンボール集める、でも地球のみんなもその仲間を生き返らせたいから何とかしなきゃいけない、
うん、
でさらにそこもベジータも入ってくると、
うん、
もう三つどもえのドラゴンボール争奪戦がナメック星で繰り広げられまして、
うん、
そんな中でその、うん、どうしても勝てないすごい、もう海王様っていうね、
はいはい、
宇宙を支配してる人がフリーザだけは手を出すなっていうぐらいの強敵なんですけども、
うん、
なんとそれが、その主人公孫悟空がですね、
うん、
厳しい修行の果てに、
うん、
あと悲しみを乗り越えて、
うん、
伝説の戦士、
うん、
スーパーサイヤ人になって、フリーザを見事倒すという、
なるほど、
そういった物語になっております。
はい、ありがとうございます。ねえ、
う
ん、素晴らしい解説でございました。
うん、
もうね、素晴らしすぎて、話すことは何もない。
そう。
いやいや、細かいところ、ま、はしょってだいぶ言っとるから。
ありますよ。
あります。
まずですよ。
はい。
ちょっと、
うん、
ドラゴンボール Z に入って、ラディッツ、うん、悟空のお兄ちゃんが地球に来てから、
うん、
フリーザを倒すまでで、
う
ん、どの、もうね、
うん、
鳥肌とか、
いいですよね、
めちゃくちゃいいシーンとかが、もうふんだんに、うん、もうここ半端ないんですよ、この下りが。
ね、
たまらん。
ね、
うんうんうん、
異常ですよ、あの面白さは。
本当に。
どこが一番興奮しますか、うん、
まず最初から行きますとね、
うん、ちょっと待って、それはダメです、西光さん。一人一個で
うわ、一人一個
一人一個でお願いします。田辺さんからいきますか。じゃあ西水さんいきましょう。じゃあ
ちょっと待って、決められんな。一個、
ちょっと待って、ちょっと待って、先にそのこと言うけど、石川も決まってるってこと？
決まってますよ俺も。
え、じゃあ石川さんどこから？僕らはその間に決めます、ちゃんと。
僕はですよ、
はい、
やっぱね、うん、もうドラゴンボール Z、うん、悟空のお兄ちゃんのラディッツと戦うところが俺半端なく好きなんですよ。
そこはいいんですよ本当に。
いいですね、
まず、うん、ラディッツっていう悟空のお兄ちゃん来て、うん、その後にベジータとかが来るんですけど、当時の悟空戦闘力が400何歩ぐらいなんですよ。でドラゴンボール Z になる前にドラゴンボールっていうので、
うん、
一番最後のボスがピッコロ大魔王、
うん、
で悟空 VS ピッコロ大魔王で悟空が勝って終わってるんですよ、
うん、
で、地球には悟空とピッコロ、
うん、
ね、
うん、
いるじゃないですか、
うん、はい、ツートップですよ、
ツートップ、地球のツートップ、ね、ワルト、善、うん、悪と善の、
うんうん、
この二人が手を組んで、
そうですよね、
めちゃくちゃ強敵に挑むというあの設定に、うん、
はい、
うん、鳥山明先生はもうとんでもないと、
まさかあのね、
うん、
ドラゴンボールが終わるんじゃないかっていうところから、うん、
最初ね、
もうちょっと続くんじゃよ、
そう、
神仙人が
これで終わりじゃないぞい、うん、まだまだ続くんじゃ、
そう、
もちっとか、
からがね、めっちゃ面白いっていう、
からがもう異常な面白さだった、
ね、どこがもうちょっとなんじゃいね、
うん、
まあノリ的にはね、
はい、
野菜の名前をつけた適当なストーリーが始まっていく感じに見えるんですよね。
なるほどなるほど。
サイヤ人だとか、うん、
野菜人みたいな感じでね、ベジータとか、
ベジータ、ナッパ、
ラカカロット、
ラディッツ、ラディッツは何ですか？
ラディッシュです。
うん、
ああ、ラディッシュわかりますか？西見さん、ラディッシュ。
黄色いやつね。
ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。何ですか黄色いやつ？
ちなみに、
うん、
二人悟空のお父さんの名前知ってますか？
バーダック。
悟空のお母さんの名前知ってますか？
ああ、それわかんない。
カヤック。
違います。
何？
ギネ、
ギネ、うん、
ギネ、
ギネ、
ネギか、
ネギ、そう、
これお母さんの名前です。
じゃあお父さんのバーダックは西見さん何だと思いますか？
あの黒いやつね。
あれでもちょっと、あ、
ちょっと合ってる、
ちょっと合ってるんですよ。
バーダックでしょ。
バーダック。じゃあヒントは、
うん、
悟空はカカロット、
はい、
これはまあちょっと文字ってキャロットなんです、
うん、
本当は、
うん、
人参なんです。
あ、
ってことはお父さんとお兄ちゃんは、
うん、
同じ、
うん、
人参って何野菜ですかあれ？
根
菜。そう、根菜、根野菜なんですよ、
うん。
ということは、うん、お兄ちゃんとお父さんも？
ラディッシュ。
ラディッシュ
と、
うん、
バーダックでしょ？
バーダック。はい。
バーダック？
うん、
バグダック。バーダックね。バグダットっていう。
そうですね。国の名前が急に。
はい。
はい、
あの日本にないやつですね。
あるわ、めっちゃあるわ。
なんでも
言いますよ。
もう、
はい、もうさっと言いますよ。
なんですか、
もう話すこといっぱいあるの。
知識、
バーダックはごぼう、そしてラディッシュは大根です。
日本
で株ですね。
日本で言ってよ、うん、
でお母さんは、お母さんはネギ。なんで、玉ねぎなんかね、根野菜の、
うん、あ、そうなんだ、
ね、なんかでふわっと見ました
、はい、
はいはいはい、ということでね、
鹿はやっぱあそこ熱いよね。
ピッコロと悟空、
うんうん、
あの地球一の強いやつ、いいやつと悪いやつって言われてたあの二人が共闘してラディッツをなんとか倒す、
うん、
これ何が、俺もね、何もかもが素晴らしかったのが、
うん、
ラディッツが悟空の息子であるご飯を人質みたいに取るでしょ、
うんうん、
で、まあそれはいいと、
うん、
で悟空と、ピッコロが共闘してラディッツになんとか勝つじゃないですか、
うんうん、
何がいいって、
うん、
最後の終わり方、
そういいね、
あ、
悟空がお兄ちゃんをこう羽交い締めにして、
うん、
ピッコロを今のうちに俺ごと貫けと、まあ観光さんもね、
うん、
で悪が一人で勝つという、
うん、
そう、
そうですね、
あのあいにくだが、
うん、
俺はそういうのは躊躇しねえっていうね、
かっこいいんだね、
あの必殺ですよ、魔観光殺法、初めて出た、あれかっこよかった。
だからなぜさっき尻尾を掴んでおかなかったっつって、
うん、
その気になればサイヤ人は尻尾を切れるんだっつって、
そう、
してやがったか、
そう、でもあの俺向かうところからも好きなんですよ、
ね、うん、
ピッコロどうする、キントーン乗るかって、ふざけるな、俺様の武空術は貴様みたいなこと
は、
そう、違うんだっていうので、そのまだお互いそういうね、
うん、
仲間手を組むけども一時的な感じもありつつ、
そうそうそう、あれがね、あれがねすごい良かったんですよ。でピッコロという悪だけが生き残り、うん、
その後父が来て、
うん、
悟空差しんで、
うん、
なんで悟空さんって、ご飯はピッコロに連れ去られたと、
う
ん、ほげー。
そこなんですよ。
あのシーンが一番いいと。
あの、ピッコロが、まさかの敵対している息子を鍛えるっていう、あそこがたまらん。
なぜかというと、その後にね、攻めてくる、1年後に攻めてくる、そのサイヤ人、さらなる強敵に備えるために、ちょっとでも戦力が欲しいっていう、最初はそんな感じで、行くんですが、
これが、善である悟空の息子が、悪であるピッコロを師と仰ぐっていう、この設定に、深みが半端ないんですよ、あれは。
石川さん。石川さん、ちょっとここで僕、挙手いいですか？
いいですよ。
決めました、僕。じゃあ僕は、一番好きなシーン。
はい。
そのベジータの戦いの時に、ピッコロがご飯をかばうところです、やっぱり。
いやあれはそこに繋がってるわけですよね。鳥山明先生はそのストーリーをどの段階で考えていたのか。
お前といた半年間、悪くなかったぜ。
で、初めてあの悪のピッコロが泣くんですよ。
うん、
あと何がいいって、ご飯があの時、悟空のユニフォームじゃなくて、ピッコロのユニフォームを着て戦ってるっていうところとかね。
そう。ふっふっふ、少し文字は違うがな。そう。って言って渡すんですよね。
そう、ま。っ
てい
う、
ね。ま。
あれはいいんです
よ。いやー、やっぱりね、あそこは俺たまらないです。
たまらんすね。
ありがとうございます。
はい。
いいなー。
いいんですよ。
ちなみに、
はい。
西光さん
ですか。
はい。
もうさらっと田辺さんでも終わったんですね。
僕はもうそこで、まあ本当は言いたいこといっぱいありますけどね、ご飯が最初ね、全然ダメダメだったのに、恐竜に追っかけ回されたりしてたのに、気がつくと、君もう尻尾なくなっちゃうよって言って、恐竜の尻尾だんだん切って、
ちょっと強くなっていくね。
強くなっていくとことか、で、ちょっと強くなったから、いけるんかなって思いきや、実戦経験がないからガタガタ震えちゃって、その隙をつけられて、なんかその攻撃されて、もう避けられない、体が動かないっていう時にピッコロがかばう。一番の戦力のピッコロがね、まさかの盾になるっていう。で、あそこもアニメの時良かったですよね。ご飯が、うわーって言って、キッってなった瞬間に、ピピピピピピってスカウターが動き始めるんですよ。うわ、たまらんと、目覚めやがったこいつっていう。
あれはいいですよ。ご飯は感触持ちだから。
言い方よ。
ぶち切れるとめっちゃ強くなるっていうね。
ご飯は切れると強いわ。
あれが人間育ちか、気の使い方を知っとる人間だけができる技なんですよね。
そうそうそう。
戦闘能力をね。
そう、怒りばっかで戦うけど、日本人、地球人という優しい心を持って、優しい心を持ってるけど、怒った時にめちゃくちゃ強くなる。
初めはそんな感じでね、なんか愛のパワーとか友情パワーとかそういう感じだったのにね、どんどんどんどん進んでいくと、もう戦闘能力を変化する種族かどうかの話になってきて、
そう、あともう最後の方になったら悟空はもう怒れご飯しかアドバイスせんくなった。怒れご飯、怒るんだ、おめえは怒れば誰にも負けねえって言って、とりあえず怒らせたいだけなのかなっていう。
確かにね。
ちなみに西光さんの、
僕はですね、お母さんが唯一ドラゴンボールで泣いたというシーン。
え、西光さんのお母さん。ちなみに下の名前は、
まゆみさんです。ま
ゆみさん。西光まゆみさんが泣いたという。
ふとこたつでなんか本読んでて泣いてるんですよ。表紙を見るとドラゴンボール
です。
おお。え、ちょっと待って、泣くシーンあると。そしたらこのご飯の。ピッコロを抱えて一言、そのシーンで泣いたわけです、お父さんはついにスーパーサイヤ人になったんだっていうところで大泣きです。
あ、抱えてって、ピッコロがね、ボコボコにフリーザに最終形態にやられて、で、俺の理性が残っているうちに早く離れるんだって悟空が切れて、で、ご飯が
武空術でこうピッコロ抱えてね、離れていくところを。
で、号泣です。
今田辺石川の顔はもうキョトンの、なんでしか、
僕その5倍はキョトンです。
現場を見ているので。
ここじゃないっしょ。
お母さんっていう。じゃあカイクはスーパーサイヤ人になったところが、
まあやっぱりフリーザのクソ強さのを、最初は、そのもうクソ強いから手出さんという、その駆け引きで、わちゃわちゃわちゃで逃げ回る、ドラゴンボールをこう隠しとか、隠しとか、そのドラゴンボールで、そのおまじないを言わなきゃ、呪文を言わなきゃいけないとか、
プピリットパロー、
そうなんですね、そういうのでわちゃわちゃ逃げるのプラス、あのネイルが ネイルがいいんやよね。
いい味出して、うん、あの、九州をピッコロがするところとか、うん、あの、そして、その、強くなったたびに、うん、お、いけるんじゃないか、やっぱダメ。うん、いけるんじゃないか、やっぱダメの、あの、攻防戦がすっごい好きですね。うん、
なるほど。じゃあ、うん、次、2個目のやついく？
2 個目のやつ。
もういいんかい!2 個目いいんかい。
あれはどうですか、はい、好きなシーンというよりは、うん、ちょっとここ、うん、そのメインにするにはあれですけど、うん、ここ良くないですかっていう。
なるほど。
なるほどね。
私ありますよ。
あ、どう
ぞ。あ、いいですよ、西光さんから。
僕ですね、あの、うん、ブルマの、うん、あの、そもそも、その、ナメック星に来てしまって、
すごくわかる。
取り残されて、どうなってんの、ナメック星みたいな、地球、地球じゃないよ、ナメック星がボッコンボッコ壊れていくし、その時に、うん、一瞬クリリンが、帰ってくるんですよね、
うん。
ドラゴンボールを持って。
うん、
で、その後、ブルマは、その、ベジータが、敵だってまだ思い込んでる最中に、クリリンがベジータを連れてやってくるんですよ。
うんうんうん、もうこれは、はい、クリリンとかベジータからすると、ベジータを最強にして、敵と戦うしかないってなっちゃったからね。
で、その時に、ベジータが後ろにパッて追って、ドラゴンボールを抱えて飛ぶんですよね。で、ブルマが混乱するっていう。あ、今のベジータじゃなかったみたいな。
クリリン説明しろ、おーい、って待って、今後ろにいたのベジータじゃないっていう。
あの、パニックの、あの、ブルマが、あの、今度は家を作ってたとか、ちょっと状況変化してるのが面白い。
なるほど。あの時のブルマはいいですよね。
あと、ブルマがちょいちょい、あの、アニメ版だと、あの、ギニューのカエルと入れ替わったりとかするんですよ。
あー、なるほどね。
あと、なんか、ドラゴンボール見張ってたら一個、なんかね、水の中入ってきて、でっかいカニみたいなやつと、戦うって、ドラゴンボールがね、カニの卵に混ざっちゃって分かんなくなって、どうしようみたいな、でフリーザの手下に連れ去られたり、ブルマなんか結構大冒険してるんですよ、アニメだと。そう、
ブルマのね、俺が好きなシーンはですね、宇宙船でナメック星にブーンって向かって、結構1ヶ月ぐらいかかったんですよね、で、乗ってる時によくパンティ1枚でご飯とクリリンに、あんたらそろそろ散らかってきたんだから片付けなさいよみたいな言って、え、でも僕らは自分らの分は片付けて、これブルマさんの白の子の言うんじゃないわよみたいなこと言われて、
私はレディーよみたいな、いや、レディーなら下着でウロウロしないでくれよってクリリンが言うやつね。あれいいな、
あのあたりとかほのぼのしてる感じはすごいです。
あとあれどうですか、あの宇宙船で言えば、悟空が宇宙船結構重力半端ないやつ乗ってきて、あそこで死にかけるとか、
死にかけて先祖を食ってまた復活
で解説が流れていくんですよね。サイヤ人はその死に追い込まれて回復すると強くなっていくのを悟空は知らず知らずやっているのではみたいな解説が、
なんとなく気づいているのか悟空はやっているみたいなね、
入るんですよね。
そう、サイヤ人の特性として死の淵、死にかけたところから復活するとグンと強くなる。
はいはいはいはい、
ここが僕ちょっと納得いかない。
納得いかない、
あの
チートに走るベジータですか。
いや、あの強さの幅がおかしくない上がり方がって思うんですよ。
なるほどね。
なんかね、ベジータがもともと地球で死にかけて復活して、地球に来る前、ライバルだったやつより強くなったんですよ。
はいはい。で、当時の、ベジータが確か戦闘力1万8000
ぐらい。
で、9位が、っていうベジータのライバルが、だいたい一緒ぐらい、1万8000ぐらい。
そうそう。
で、ベジータは地球に来て死にかけたと。で、復活した
と。したら、そのちょっと上にザーボンとドドリアがいて、そいつらがね、2万ぐらいなんですよ。
なるほど。
で、2000しか変わんないのに、全然叶わないっていう。戦闘力って2000違うだけで全然叶わなくなるんですね。で、ベジータは死にかけて地球で復活して2万4000、3万はいかないぐらいまで強くなったんですよ。ザーボンたちに勝てるぐらい。で、その後またザーボンに殺されかけて復活して3、4万ぐらいになったんですよ。だから今度ギニュー特戦隊っていうのが現れて、ギニュー特戦隊はまあ5万そこそこなんですよ。その中でも体調のギニューだけはまあ10万ぐらいある。
12万。
12万でね。
すげえな。
で、5万あったらおかしいっていうぐらいの時。で、2回死にかけても1万8000から5万まで2回死にかけていっただけなのに、その後1回死んで死にかけて上がった時の上がり幅がえげつないんですよ。
なるほど。
なんかね、 53万のフリーザにガタガタ震えていたベジータが、うん、1回死にかけて復活しただけで、うん、2回変身したフリーザの動きが見えるぐらい強くなってて、
うん、
おかしくないっすかっていう。
いやそれは2万ぐらいの上がり幅じゃ面白くないから、
うん、そうそうそうそう。なんかね上がり幅が悟空もそうやったやんか、うん、悟空もなんか20万ぐらい多分あったのが、うん、一気にもう100万超え。
そうじゃないです、うん、僕は分かってますよ。
何ですかあれ。
やられたその目の前の敵よりも強くなるっていう上がり方なんですよ。
でもベジータ死にかけた時はクリリンにやられてますよ。だから
クリリンで俺に貫け。
そうあれだから倍とかじゃなくて、うん、どうなんやろね計算はね。
確かにそれを言い出したらね、うん、ちょっとよく分かんなくなっちゃうんですけど、ね、
あそこだけちょっと謎だなって見てたのと、うん、
ただ、うん、
ギニュー特戦隊のギニュー隊長が大体およそ12万ぐらいだと、うんうんでネイルってめちゃくちゃ強いやつがナメックスにいたと、はい、ナメックスで一番強い戦士、うん、それが3万いくら、うん、いくつだと、うん、戦闘力が確か、うん、で、うんその時のフリーザの一言、
うん、
私の戦闘力は53万ですよで、うん、これはもう読者のみんなが一回、うん、今日イフしたよねフリーザには。
そう
こいつには勝てんと
無理やん
って、うん、
って
まさに冷蔵庫のように凍りつきましたよね、うん、
はい
はい
今も
ああ気づかれました今もう
嘘でしょそこは乗りましょうよみんな
本当に53万って聞いて、うん、ブルルンとなったわけですよ、うん、
特にクリリンのブルルンがすごいですよね
クリリンのブルルン半端なかったですね
声が出てない
あれいいもんな、うん
ちなみにね、ギニュー特戦隊が出てきて、うんご飯とクリリンがベジータと共闘するところ僕大好きでしたけどね。
ああ、いい、ねうん。あっちはゲーム感覚でね。
そう。
リグームとかと戦うときね。
そうそうそう。
こいつら楽しんでやがるっつってね。
そう。
はは相手が悪かったなーって言って首の骨折られるんですよね。
そう。
えげつない、あれ。ゴキンっつって。
うわ
あれはすごいわ。
なんかちょっと、ね、アニメ変わりますけど、
うん、
ハンターハンターのボーギンに通じるところがありますよね。
ボーグム？ウボーギン？
ウボーギン？
ウボーギン？
ウボーギン？なんか楽しんでこう、
そうそうそうそうそう、
死んでくれるんだよみたいな感じで、うん、俺がやっていいかみたいな感じが、うん、あれああいう感じ好きなんだあのキャラ。
確かにリクームの強さえげつなかったよね。確かに
えげつなかった。
それが悟空が一撃やったもんね。
そうそうそう。あれ？お父さんあんなに戦闘力弱いのに、うん、あれ強くないんじゃないかリクームみたいな感じで、
うん、腹をドブーン
でベジータはね、うん、
俺の目はごまかされんぞっていうね、
そう
スーパーサイヤ人になったのか、
なったのか、あれいいよな。やっぱベジータがね、うん、超いいキャラ、
うん、ベジータはもう凄まじくいい。
なんか賢いですよね、
うん、
僕なんかお笑い界でいう、うん、なんか有吉さんみたいななんか賢さというか、なんだろう、このザーボンとドドリアを離せば勝てるっていう感じのなんか緻密な計算がすごい偉いんですよね。
ベジータって実は賢いんですよね、うん、緻密に計算して、うん、ドラゴンボールをフリーザっていう強敵からうまく出し抜いてね、
うん、
取ったりとかするので、
そうそうそう、あいつらスカウターがないから その中で出てったんじゃないかとか、うん、
バーンつって船の中でね、
うん、
ベジータからフリーザがベジータからザーボンか、
うん、
ザーボンが変身したバージョンでフリーザをボコボコあベジータをボコボコにして、
うんうんうん、
そのベジータをなんかホルマリン漬けみたいな回復するところに入れて
もう治らなそうやけどなもうそのまま標本になりそうな
でもあれ気持ちよさそう、
うん、気持ちよさそう、うん、でバーンつってね、なんか気候波みたいなのを出して
見くびったな俺の回復力を
そう出して、うん、その後に覚えてます
わざとフリーザのそのね、うん、飛行船の宇宙船の中を荒らして、うん、陽動させて、
うん、そうそう俺はこっちだっつって、うん、なんか気候波でね
爆発を起こして爆発
させて、うん、でドラゴンボールのところ行って、うん、こう投げて、
うん、外にね
5個ぐらい 1,2,3,4,5 で次が次自分が行くとき、
うん、
今度は俺だっていうギャグをさ俺してる。
わかるわかる。1,2,3,4,5
今度は俺だビュン。
あれはギャグなの？ギャグなのかな？
そして向こうドラゴンボールの、うん、投げたところあたりに来て、うん、我ながら素晴らしいコントロールだ。
う
ん、
そうそうそうそう。懐かしいね。出し抜フリーザを出し抜いたベジータが、
うん、
まさかご飯とクリリンに出し抜かれるんですよね。
あ れはいい。
あのドラゴンレーダーで、うん、まさかね、
う
ん、探知されるとはドラゴンボールが、
なめてたのにね、 そんなでかい時計しか作れねえような科学力でよく来れたぜって言ってたら、うん、あれは時計じゃなかったんだ、やれたんだってブチャってブチ切れて、ものすごい勢いでね、
いやあれは読者がねベジータに意気投合ですよね、
本当そう、あれは許してはなら
ん、許してはならん、クリリン
寝てるところをこっそりやられとるから
いやあれでベジータファンがついたんでしょうね。
いややっぱね、ベジータ人気は揺るぎないですからね、う
ん、やっぱあれはナッパじゃああなりませんから、
ナッパじゃならないでしょうね、
うん、キャラ被るしいろんな人と、
う
ん、
そうですね、で、ああいいですか、
うん、
で僕はやっぱりちょっとちっちゃい頃にね、はい、納得いかないところがもう一個ありまして、
なんでしょう、
納得いかないですね、
あ、わかりましたよ、
はい、
フリーザが、うん、伏せろって悟空に言われて、
うん、
自分の紀元山みたいなやつでブシュってなった後に、
うん、
それでも悟空を攻撃しようとして、うん、悟空がバカ野郎っつって、
うん、
ものすごい気候はめたら放つんですよ、うん、
それ納得できないですか、
でボワーっていった時に、はい、
うん、
悟空の気候派がズボボボボボって感じで描かれてるんですよ、
うん、
あれが気持ちよさそうなのが
気持ちよさそう
なのが
分かるけど俺は言ったのは納得してないところやからそんな気持ちよさそうだなではない、
何、
はい、
最長老がでかすぎ
いや違います、あのアニメ版で、
はい、
そのサイヤ人が地球に攻めてきた、ベジータとナッパが攻めてきて、
うん、
どうする誰から戦うってなった時に、
うん、
ヤムチャクリリンが、
うん、
よしじゃあ俺から行くって言ったら、うん、ヤムチャがいやクリリンここは俺が行こう
見せてきた、
うん、俺が行こうって言ってテッテーンってこう CM で、
うん、
CM じゃ終わるんですそこで、
うん、
で次回予告、
うん、
オラ悟空クソなんてこったヤムチャが死んだって次週ヤムチャ死すなんですよってこっちは見てる、こっちは俺が行こうってヤムチャあれ今からヤムチャ戦うんだよね、うん、と思ったら次回予告でヤムチャが死ぬことを告げられるわけですよ、うん、
ネタバレされた、
ネタバレされるんですよ、とんでもないっすよあのアニメ、
確かに
やっぱ
嘘でしょっていう、
ドラゴンボールの声を出す人、
うん、
野沢雅子さん、
はい、
もうこれってここで言ってるんですかねって思いますよね
思うと思うんですけどなんかね、でそれだけじゃないですよ、結構ネタバレが多かったんですよ、
うん、
ドラゴンボールって、
うん、
もう終わってほしくないじゃないですかドラゴンボールのアニメって、だから最後までちゃんと見るんですよ、うん、次回予告まで、
うんうん、
その次回予告で夢壊されるんですよ、
なるほど、
たびたび、
ただねドラゴンボールの、うん、ちょっと俺これは本当ダメだと思ったところ、
ダメだ、
ダメ
だ、あら、
見つめ合って前半終了とか、
西部劇とかでカサカサな、ま、行くような
そう
なんか。ね、そう。ヒュルルルルルって行くだけで。
シュイシュイシュイシュイシュイシュイシュイシュイ
つって。
あれね。
ベジータの曲が。
うん。
純粋な子供でも、あれこれなんかおかしいぞ。
あと多分ドラゴンボールぐらいからですかね。前回のお話を、もう一回、振り返って、見ましょうみたいな、冒頭の2分ぐらい、前回のお話をまとめてやってから、テレロンテレロンつって言って、
そうそうそう
今週のタイトルが流れるっていう、あれもね、あれだけでいやいやもうそれで時間食うからやめてやめて、もうその
そうなんですよ、
お話をたっぷり見せてって思うんですけど、
悟空とベジータが
またニヤニヤ、そうそうそういやもう分かったその緊迫が分かるからもうそう、うん、じゃないですよ、
多分何話かは、
うん、
第何回かは、
うん、
そこなくても前後が埋まるようになってるじゃないですか、そうそう
だって、うん、本当に確か1回ありましたよ、
うん、
2,3 回悟空とベジータが、
うん
ババシュバババババババババババって言われたからシュイッつって着地して、
うん、
またシュバババババってなってから、
シュシュシュシュシュあと、同じ戦いがいっぱいあるんですよ。悟空がギニューを吹っ飛ばして、吹っ飛ばされたギニューが悟空を蹴り上げて、
うん、
叩き落として、
うん、
ほんならまた悟空がギニュー吹っ飛ばして、ギニューが悟空を蹴り上げてっていう、
うん、
同じ戦いが何回もあったりとか。うんもうね、
忘れもしない水曜日7時から会ってたアニメをね、
うん、そうですね、でやっぱ、うん、あの頃から大人の事情っていうのがあって、うん、要は原作とアニメの速さが違うっていうので、
うん、
アニメオリジナルの話が出始めて、うん、だからもう原作じゃない、ナムクセ向かう途中にご飯、クリリン、
うん、
ブルマが違う
ところのなんかナンパ戦みたいなところに行って戦ったりとか、
うんうんうん、やっぱ格闘漫画がアニメになると尺が縮まるんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
一コマ一コマが一瞬で終わっちゃうから、う
ん、その点ドラゴンボール界はその辺が全部なくなってるんですよ。なるほど。その見つめ合うシーンとか、うん、そのアニメオリジナルの話は全部カットして、うん、ちゃんと見やすくもう一回書かれて
る。いやでもね、うん、あの見つめ合うシーンで、うん、このまどろっこしさをね植え付けられてからの、うん、はい、バチバチにやる戦いとかは、
あ、いいですよね。
後半15分たまらんと。で、はい、そんなたまらん気持ちになっているときに、なんか、エンディングが、
うん、
あれわかんないんですけど、
うんうん、何ですか？
すごくテンションが下がってたんですよ、僕。音楽が悪いとかじゃなくて、
うん、
もう終わりかのがっかり感で、
うん、
俺エンディングが嫌いだったんですよ、ドラゴンボールの。
わかるわ、すげえわかる。
これが流れたらもう終わりやーんっていう。
そう、あの最初のイントロ。
そう。
あの言えないですけど、
う
ん、で、あのご飯っぽいやつがハって出てくる、
そう、
あれがもう俺もすごい嫌いやった。
うわ終わった、
そうそう、
来週まで、
あ、また1週間っていう、ね、しかもお前らなんて言っとるかわからんし、
そう、
腹減りわんぱく筋トン山本たくさん水平線何を言っとるのお前らは、
何を言っとるかわからん。
いや、そう、あれすっごいもう切ないんですよ。そう、ピッコロだけ落ちてくるし、
そう。
いや、知っとるのに。
いや、それほど大人気でしたからね。
そう。好きすぎて終わったっていうのでエンディングが嫌いっていう作品って本当に珍しいよね。
そうそうそう。
でもそんなにクラスで喋らなかったんですけどね。
ええ
昨日の回どうだったとか。
うそ、俺ね、俺実はね、一番好きな技が、うんうん、あの、海王拳なんですよ。なんでかっていうと、赤くなるは悟空の髪が逆立つわ、
うん。
で、しかも、知ってます？移動するとき、パンワンワンワンワンって言って音、特別な音がするんですよ。
うん、
パンワンワンワンワンってなって、途中で方向転換するとき、そこにまた、パンって光の弾ができて、パンワンワンワンワンワンってこう、
そうなんだ。
なるんですよ。
それ効果は本当に合ってます？
合ってます？
合ってます。
あんまりちょっとピンとこない。
なんか、パワワワワワワ。
絶対違うよ。絶対違うよ。
なるんすって、本当に。
早くなさそうだし、
うん。
なんかね、いや、絶対これ高い、なんか、パワワワワワンっていう音がするんすって、絶対、うん。で、これがすごいかっこいいと、あの、途中で方向転換するときになんかその、なんていうの？光の玉が出る。そう。
ターンみたいな。
ターンみたいな光の玉が出るのもかっこいいし、うん、まず、お前だけなんで赤いのとか、
うん、
めっちゃ全てがかっこよくて、それをずっと学校でやってましたけどね、みんなで。
俺はね、だから、あれ？悟空のカメハメハって、
うんうん、
痛くなさそうって思ったらしいがあって。
わかる。わかるわ。
わかる？
すげえわかる。
あれ？あれれれこれ、
うん、
多分なんていうの、サーフィンの波みたいな感じ。
あのね、うん、多分、カオパイパイの時なんじゃないかな。ズワーって来て、
うん、
悟空のカメハメハの中を、うん、通り抜けるというか、
うん、
その時に、なんかちょっとプスプスしとる程度ってことでしょ？
あ、いや、俺はそれじゃなかった。
あそこじゃないの？
うん、ベジータが悟空に向かって、ギャリック砲をブワーって言った時に、
うん、
カメハメハーっつって、
うん、
なんだ、俺のギャリック砲にそっくりだっつって、こう、
うん、
打ち合ってる時に、
うん、
10倍だーとか、
あ、4倍。
え？
4 倍。
4倍
あの、あいつ、倍って言えんから。
四兵だ
四兵だ
いやいやいやいやいやいやいやって
、
四兵だ
四倍か、あれ。
そうそう、四倍。
悟空がね、その四倍に耐えきれてない感じが現れてるんですよ。
そうそうそう。
あ、出すぎたっていう。
そうそうそう。三倍までしかできないのに。
ブワーってやって、うん、で、ベジータが、うわーっつって、ブリューンってどっかに飛んでいくんですよ。
うん、
で、
うん、
宇宙空間でね。
宇宙空間みたいなところに、
そうだそう
だ、ビューン飛んでって、
うん、
で、ご飯とか、
うん、
クリンとかが、
うん、
終わったかみたいな感じで、
ヤジロベとね、
ヤジロベとかが、うん、でヤジロベが悟空の肩に、うん、おめえやったなみたいな、ポンってやったら、うん、うわーみたいな感じのあのシーンで、
海洋圏4倍の負荷に耐えられなかったよね、そうそうそうそう、体がね、
うん、のシーンで、
うん、はい、そうですよね、
ベジータが、
うんうんうん、
次ベジータの駒になるんですけど、
うん、
背中に、
そうそうそうそう、
カメハメハみたいなのがで、わーって、横にスッて避けるのね、クソンみたいな感じで、あれ押し出すタイプの、押し出すだけの、棒でつつかれたような感じの、 痛みのパターンのやつなのかな、
ね、僕ら的にはちょっと感電とか、
うん、そう
ビシャーンっていう
ビシャーン感が欲しい、
欲しいですよね、
うん、ドカーンってビシャーンっていう感じが欲しいのに、そうそうそう、あれで痛みの感覚が分かんなくなったんですよ、うん、僕カメハメハの、
わかる、
ちょっと
元気玉がビシャン系になりましたよね。
なんか、なるほど。うん、元気玉食らうときみんなバチバチバチバチってなるよね。
あれになってほしいと。
そう。なのに、グワワワワワンって感じで、スーって起きてクソーみたいになってたから、うん、あらあらあんまり痛くなさそうだなって思ったんですよ。
あの悟空は結構ね、うん、あのドラゴンボール無印の頃から行くと、まあ、ピッコロ大魔王、うん、初代ピッコロ大魔王、それからマジュニアピッコロね、はい、とかいろいろ敵と戦ってますけど、うん、実は必殺技のカメハメハと元気玉で倒した敵ってそんなにいないんですよね、実は。へー、悟空なんて、悟空に関してカメハメハで倒した敵一人もいないですからね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
なるほど。
あのセルだけご飯のカメハメハでやられて、
うんうん、
でマジンブーが元気玉でやられたんですけど、
そうか、初代ピッコロは
拳で貫いてるもんね。
そうそうそう、貫けは
勝ったーっつって、
であのマジュニアムには頭突きですからね、武術で。
そうか。
でベジータも、あの結局尻尾切れたご飯の重みに耐えられず、
うん、
そうプレスで圧死っていう、
そう、大猿になったね。
そう、元気玉もカメハメハでも倒せなかったです。
それなんか敵をドラゴンボールはどうやって倒してたかシリーズって面白いですね。うん、
確かに、
うん。なんか変な戦いばっかりじゃないです
か。そうそうそう。でもフリーザは
もう石川さっき言った
ように、そうで、
あ、そう。
あれ片手のカメハメハじゃないんですよ。
なるほど。
そう、バカ野郎って木だけでバーンってやって片手で出してるんで、カメハメハじゃないとか、うん、
じゃあセル戦が唯一ご飯、
ご飯がカメハメハ
で、ご飯におんぶに抱っこのカメハメハで、
そうそうそう、
なんなら紀炎山ですよね、フリーザも。
ほぼほぼね、ほぼほぼね、そうそうそう、
っていうか紀炎山最強ですよね、やっぱ、
うん、そうそうそう、
うん、
あれずるいよね。
いや、ね、なんだっけ、なんかの敵の時確か紀炎山効かないんだよね、強すぎるとやっぱ切れないっていう、パチーンってなって、
それ原作にはないですね。
原作にはないね。あ、原作にはない。アニメでなんかその表現があった気がする。セルかな、うん、
マジで、
うん、
あれは切れてくれないと
ね。
そう、ベクトル違うんだから、攻撃のあれだけ、
あれだけ切るに特化してね。
そう、
次元刀みたいな感じ、
うん、そう、
なんか漫画じゃなくてアニメでちょっと見直したいですね。
見直したい。
やっぱブルマのあのアニメオリジナルとか見たいっす
わ、うん、あ、いいですね。そうそうそう、
悟空が駆けつけるときに地獄に落ちちゃうやつとか、海王様の修行の、
ああ、蛇の道、蛇の道の、
蛇の道もやたら変なところ
長かった、
寄ってったよね。
長いんや、
うん、戻れや早くって。
そう、
その間にヤムチャが死んじゃうんだから、
そう。栽培マン、
うん、
この地球の土はいい土だから、いい栽培マンが育つなんて言われて、
天津飯かっこつけるし、
天津飯かっこつけて無念だし、
チャオズが天さんだし、
そう、チャオズは天さんだし、ご飯は一回ピッコロにうせろって言われとるし、使えねえやつはうせろみたいな、ね、
なんかナッパとかリクームみたいなのごついやつがやたらやっぱ強いよね、最初、
うん、
途中までね、
やっぱね、
うん、
あれはあれですよ、
うん、
なんていうんですか、
うん、
大将副将とかあるとしたらやっぱり、
ごついやつがちっちゃいやつに震えているっていう相対関係よ ね、
うん、すまねえベジータっていう、あのクンっていう技も好きやったけどね、
うん、
いやいっぱいありますやっぱり、いい人
いっぱいありますね、ドラゴンボールやっぱりね、玉の宇宙船とかなんか全部が全部魅力的、
うん、
い
い、怖かったあの地球に降り立ったあの玉がね、
うん、
めっちゃ怖いんですよね、
う
ん、
そう、
来たよ、
あとカプセルコーポレーションとかもなんかおしゃれだし、すごいなやっぱ鳥山先生、
うん、Z で一番素敵なシーン忘れてましたよ、
何でしょう、
宇宙船をじゃないかっていう、うん、ナメック星の宇宙船を見つける時のブルマとポポの会話、
なるほど、
あそこ、うん、
あんた変なところに連れてって、うん、私に何する気なのよみたいなね、
もうですけど、うん、そのポポがね語り出すんですよね、
う
ん、連れて行く前にね、あそこのシーンすごい神妙でよかった
です
ね、
あれいい、そうで、どうやって入るので、言葉で開ける、
そうそうそう、う
ん、ピッコロとって言って、うん、ブーンって動くんやね、うん、あれはいい、
昔、うん、その神様言ってたって言って、うん、なんでこんなに人がいなく、うん、寒いところに、
うん、
あの親が帰るようになんか言われて、
うん、
ずっと待っていたのかわからない、
うん、
とか言われて、
ね、ちなみにその土地の名前は分かりますか、覚えてますか、
全然覚えてないです、
覚えてない。
なんですか？
ユンザビットですよ。ユンザビット。あんまりピンと来てない。あれ？そうなの？
ありがとう。
うん。
それでね、分かっていくんですよね。どうやって焼くのつってピッコロと言って。ピッコロっていうのは、その言葉で、異世界？
そう、違う世界。
うん、違う世界だと。うん、ってことは、うん、違う世界の門開けみたいなことだったんですよね。で、その後に神様がその事実を知ってね、うん、宇宙人だったっていうのを。うん、道理でちょっと人と違うなーっていうシーンがめちゃ好きなんですよ、
ね、神様のね。
道理でちょっと
明らかに真緑の俺道理で違うなーと思ってたんだよな。
あれはいい、
あれいい、ポポがいち早く気づいてたっていう、ね、萌えも異国の人っぽいけど、ね、
そうそうそう、ね、はい、で、はい、宇宙フリーザのとこもね、
はい、
サイヤ人の秘密がどんどん出てくる、うん、着てる服の戦闘服ね、うん、あれこれ肩のところ柔らかいんだとか、
う
ん、
あ、柔らかい、そう
そう、
あれいいね、
うん、
ご飯とクリリンがサイヤスーツを着るとかね、
あれでもこれ全然邪魔じゃないですよ、うん、っていうね、
あれいい、
うん、あの辺とか
チビのサイズが残ってやがったぜ、
そうそうそう、
なんだろう、あれいいな、
ちょっとね、戦闘シーンもいいんですけど、やっぱ日常みたいなのもいいんですよね、うん、その、
ナメック星の？
ナメック星とか、うんうんうん、あと、その、宇宙船の中の、ちょっとした僕、日常みたいなのを描いてほしいタイプなんですよ。うん、一回、ワンピースでもあったんですけど、うん、アニメで、うん、これが、ワンピースの人たちの、騒がしい、戦いのない、
うん、
そんな日常みたいな輪があったんです、1話。本当に、船内の中で、のどかな一日が流れるっていうだけ。
あります、あります。
ゾロは鍛えていた
とか。そうそうそうそう。
僕はそのシーン、今でも残してます、録画して。
わかる。めちゃくちゃ好き
よね。こう。みんな釣りだけしてるだけとか、ね。
そうそうそうそう。
サンジが料理作って
るとか、ね。そうそうそう。
いいな、
あれいいんです
よ。だからそう、ドラゴンボールもそうなんですよ、ね。そうそうそう。ほのぼのしてる、日常、戦ってない日常を、描いてほしい、
うん、
あ、描いてほしい、
だからそれを少し垣間見れるシーンが好きだったりするんですよ、
うん、
あ、
すげえわかる
な、ね、
え、そのあれですか、父とその悟空の絡みとかですか、
父と悟空の絡みとかですね、
ですね、悟空さ、この時だけはサイヤ人にならねえでけれ、
サイヤ人
っていう感じですよね、
うん、スーパーサイヤ人ね、
スーパーサイヤ人、あ、そう、スーパーサイヤ人、
あれ大猿で獣みたいな方にかけてくるわけじゃないんですね、
うん、ね、
うん、
いや、なんとなくですけど僕、うん、ずっと思ってたのが、うん、やっぱりその本気を出すわけじゃないですか、そのね、うん、ご飯を産むために、
うん、
だからはぁってなるんじゃないかなって
思う、ね、俺もでもちょっとね、そこはちょっと単純に知りたかったんですよ、
うん、
まず悟空って女の子に興味がない生き物だったでしょ、パンパンしないと男か女か分からない
って。股間をね。
そう。いやいや、それは、子供だからですよ。
うん。うん、
ああ、そう。
だって大人になってて、どんどん。
うん。
で、ちょっとずつ、
うん、
マ
ジパンパンをするわけですから。
西水さん、ですか、ですか、え、ちょっと声がちっちゃ、声がちっちゃかったんで聞こえなかったんです。なんて言ったんですか、今。
鳥山明さんにね、
はい、
失礼ですから、
はい、
全然最後の一回ですけど、マジパンパン。
はい。アニメで、
はい、
悟空の力が強すぎて、
うん、
ことごとく言えるものが壊れるっていう
輪
があるんですよ。
あるんですよ、あるんですよ。
でも、ああいうのを見ちゃうと、
うん、
そう、父とのマジパンパンは、
マジパンパン
父が壊れちゃうんじゃないかっていう、うん、ちょっと心配ありましたよね。
は
い、
その父は、どっちの父ですか、あ、父
わ、ベジータと同じギャグかましてきた。
あ、父の父を
そうそう。ベジータと同じ曲かもしれましたよ。
救われましたね、田
辺
さん。
うちじゃダメなんだよ。
うん。
ね。
年増
し。なんで人の嫁の父を揉ませようとするんだ。父の父を揉ませればいいだろう。
海王神様に、ね、
そうそうそう。
いや、そう、その時確かにちょっと気になるんですよね、あれ。
確かに。
ものすごい、悟空たちって残像拳が出せるぐらい早いじゃないですか、動きが。うん、だからそうなのかなって。
確かに。
あれ五点は五点は
五点は、
どの時の子、
五点は、
セルゲームの前。
そう。
9日間ゆっくり家でしてたでしょ、うん、あの時ですよ。
だって、その時しかないですよ。
うん、
だって悟空知らなかったんだもん、そいつ、オラの子かって言ってた。うん、
あいつ、否認しなさそう。
なんか、
ね、悟空に、悟空否認しないですよ、きっと。
悟空はしないです。でも、しても無理なんじゃないですか。ゴム。
そうですよね。
バーン ーンってなっちゃうじゃないですか。
師団みたいにね。
そうそう。いや、だからそこほんとちょっと謎だよね。
うん、ありました、
うん、パーンパーン
バカだな、それ。
最低だね。いや、
ダメだね。
いや、でも、しょうがない。いや、でも、これはもうしょうがないです。気になるんですよ。
気になります
よ。どうしても気になるんですよ。だから、18号とクリリンだったら、わかるんですよ。
わ、う
ん、かる。
強さが一緒だから、ね。
強いから、18号。
でもね、18号も、生身の部分は、そんな強いのかね。
強いのか18号17号、うん、いやいやあの二人はだってねあのフリーザを一周してトランクスを苦戦させてた二人ですよ、
う
ん、
あそうですけどあそうかそうか、うん、いやあと、うん、やっぱりクリリンがベジータを殺す時に、うん、ベジータが戦闘力すげえ下げたみたいな、
うん、
弱くなった下りがあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
ってことは生身の人間レベルにも、うん、自分でコントロールできるんじゃないですか、
うん、でもその何と言いますかそのいわゆる興奮エクスタシーの瞬間なんて力入っちゃうんじゃないですかね、うん、
ねえ
普通そうですよね、
うん、じゃあビーデルさんはまあまあ強いからいいのか、
そうそうビーデルさんと、うん、いやそういうことだったら父だってちょっと強いやん一番だからその差があるのはブルマとベジータですよやっぱり
もうあれはもうとんでもないですよ
父は若干強いもんね武道の
あそうかブルマ激弱ですもん
ねブルマは激弱やから、
うん、そうちなみに、はい、そうだ17号と18号の名前知ってますか、う
ん、あね、それ最近分かったんだよね。
そう
最近、それ最近分かったんですよ。うん、ニュースになってて、俺見た
の。人間だった頃の名前
それ、なんかにかかってるんですよ。何やったっけ言われたらってなる。ちょっと思い出せないですよ、僕は。
ギブアップ。
ギブアップ。
じゃあ、太郎さん、ちょっと言ってもらっていいですか。
え、だから、ギブアップ
ですって。僕は、うん、この前見たのにもかかわらず、ダメです調べちゃダメです
いや、もう言いたくない。ギブアップは言いたくない。
ダメダメダメ。
西見ちゃんが言うなら俺も言う、じゃあ。
エンディングいきますエンディングいきます？みんなが調べるなら。
じゃあ、太郎さんダメですよ。
え？あ、出てきた。本
は出た。
え、もう、でも、じゃあ、まだ調べてない。ここで止まってますよ。どうしますか、うん、僕がこれタップするかどうかですよ、もう。
怖いよ。
ほら。じゃあ、俺の勝ち？
なんでそこでさ、太郎さん勝ちになる？
いや、だってお前もギブアップ言わそうとしてるやん、だって。
石川さんも調べてましたよね。
そう石川も調べてたし。
違う、俺は知ってたんですけど、うん、あとちょっと間違えてたら嫌だなと思って。
それに、なしですよ。フリーザのとこまでですか ?17 号、18号の話はなしですよ。それは今度にしましょう。
しかも、名前出てこないですから、
原作。そう、原作には。
ラピスとラズリー。
あ、そうだ。
あれ
そう
石高原の名前
そうそうそうそうそうそう。
宝石みたいな。
宝石の
うん。
へぇ
あの二人はそうなんですよ。
そんな名前なんですか？
最近出た何かの本の解説に書いてあったんですよ、それが。うん、
へぇ、うん、16号。
それに、確か、うんうん、ドラゴン、悟空のお母さんの名前書いてあったと思う。確か、ギネ。
そうそう、うん、その辺がね、全部そう、最近、うん、最近になって明るみになった情報ばっかり、その辺、う
ん。なんかネーミングね、適当だけどいいっすよね。
うん。
なんかね。
なんか。
ちょっとギネはビーデルさんに似てた気がするんだよな、うん、確か。うん
違ったけど、
そうそうそうそうそう、ね、ビーデルさんにちょっと似てるんや、あの、うん、髪短くしたビーデルさんにちょっと似てる。そうそう、う
ん、僕ら世代ドンピシャですもんね、ドラゴンボール。やっぱり牛乳とかそのジュースの名前に例えとるとか、すごい、あ、これじゃないとかね、ラディッツは分からんけども、
うん、
他のは分かったみたいな。
ギニュー特選隊も乳製品じゃないですか、
ですね、
全部ギニュー牛乳とか、うんうん、グルとかヨーグルトとか、
うん、ジュース
と、俺ね、ジースジュースだと思ってたでしょ。
え、違うんすか。
あれチーズですよ。
あ、乳製品つながりでか。
そうそうそう。
でクリーム、
リクーム、クリーム、うん、バターバター、うん、ジースだけみんなジュースって言ってた
ね。
そんなわけない。
うん、
そ
う
チーズをもじってる
しかは正解です
ね。ジースチーズ、
うん
うん、そうなんですよ。
ジースチーズ、
そうなんですよ。だからカカロットみたいなもんですよ。
そう、キャロット、
キャロットじゃないんですよ。そう、うん、
そう、宇宙2の速さのやつでしょ。
はそれはバーター。
あ、そっか、
はい、クラッシャーボールの人がジースです。
バレーボールみたいな技使うクラッシャーボールのやつ。あ、真っ赤なやつ
で、悟空とギニューの一騎打ちの最中に余計な手を出して、うん、余計な手を出すなって怒られるのがジースです。
そう、
そうです、
うんうん、あのジースってなんか芸人でいそうなキャラですよね、
うん、ただちょっと割とかっこいい。
まあまあまあ、確かに。
ですよ、ジースって。
ジース
はね。僕、ちょいダサい気がしますけどね。あの髪型とか。なんか
ちょっとやむちゃ感が。
ああ、そうそうそう。ある、ね、そうそうそう。
確かに。あの辺でやっぱり、でも、ダントツでやっぱかっこいいのは、誰かな、うん、
ちょっとじゃあ最後に、かっこいいの誰だ、
うん、あの間だけね。
あの間だけ。
Z のね。
うん。
はい。
男気とかそういうのも全部込みで。
はい。
なるほど。
うん。
はい。
僕はあの
僕はもう決まってます。決まってます。これしかないです。
これしかない。
せーので言いますか。うん、え、いる？
せーので言えない
感じ、はい。かっこいいやつね。かっこいいやつです。
わかりました。
はい。うん、せーの、ベジータ。カイ君だけナッパっていうのは、う
ん、なんで？ナッパじゃない。ナッパじゃない。ナッパ
じ
ゃない。ネイルです。
ネイルか。あー、西見ちゃんっぽい。なんかね、西見ちゃんがドラゴンボールやるんやったらネイルやわ。うん。いや、でも西見さん、ネイルの可能性出てきました。
ですよね。
うん。
ネイルかっこいい。
俺はやっぱり何をかっこいいにみんな重きを置くか。僕はやっぱりベジータの、
うん、ベジータって言ったんですか。
僕はベジータなんですけど、うんうんうん、プライドの高いベジータがフリーザ戦で怖くて涙を流して、
うん、あそこね、
うん、あれはですね、
うん、
そのなんか男な気が伝わってきました、
ね、
うん、強くて勝てないあの悔しさとかもいろいろああいうのを人前で見せれちゃう、
うん、
飾らない自分っていうのを持っている。
あれは死の恐怖で泣いてるわけじゃないですもんね。
おそらく
なんか、
うん、もう勝てない、
こいつには勝てない。
僕はもうフリーザ、圧倒的にフリーザ。
フリーザかっこいい。
カリスマがすごすぎて。
パパ呼ぶんですよ。あいつかっこいいんですか。
あのパパを呼ぶんじゃなくて、あれはパパの元に連れて行かれただけなんですけどもね、厳密にはチリとなってたやつが部下、うん、あのフリーザのお父さんが回収するので、うん、もうフォルムだってなんていうんですか、あの姿だけで判断するなっていう意味、日本だクソタレメってピッコロが言うのとかもそうなんですけど、うん、とにかく全てがなんかスタイリッシュだった、あいつの強さは。ああ、ビーってビーム出したり、うん、ちょっとした弾で星を壊したりとか。
いや、あのね、
うん、
確かに抜群のかっこよさは持っています、うん、その、うん、見た目とか、まあね、技とか、うん、キャラとか、
うん、
完成度高すぎ る,
すぎる
悪いやつ、あの、うん、悪役だと思うんですけど、
うん、
田辺さんやっぱり、
うん、
見た目でまず入るところがありましたね。今も一人だけ見た目を、
うん、そうなんですよ。やっぱあのカリスマ性ですよ、絶対的な。
あの最終形態の、
いや、第2、あ、でも第2形態も結構好き
ですね。第2から第3へ変身するときじゃないですか。
第3の
バコンって
胸だけ
バコン
ううって。あ、ちなみに第2があのでかくなるやつね。
そう
か、そうか、第3が、うん、あの私の頭はエクレアよって言われてたあれですね。
でクリリンの中の第4が半端ない、うん、
そう、めちゃくちゃ気味悪いやつに
いいってこれ以上っていう、
すっきりしていると、
あ、
さっきより弱そうに見える
ぞ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう僕は見た目はそんなそこまでですけど、強さが
赤い閃光がめっちゃ
そういうことそういうこと
かっこよかったですね。
ビンってビームで出して、うん、ピンってで、その時の目がもう冷たい目をしてるんです、あいつずっと一切笑う表情変えないし、うんうんうん、
あと死ねえとか言わずに、
そう、
ヒェイって言
うのが
いい。ヒェイ
そうなんですよ。で、あの徹底して部下にビビられとるっていう、そのちょっとしたミスで、
うん、
あとあなたのような臆病者はいりませんっつってボーンってすぐ殺したりとか、
うんうん、
かっこいい。
あの声優も半端なく
そう
ハマってるじゃないですか。
中野さんっていうところ
も
いい
ね。あれって、
うん、
原作を最初に読んでてアニメを見た人、
うん、
ちょっと大人、
うんうん、
の人たちはどう思ったんだろうと思って、
うん、
僕らはもうドンピシャというか、
そうですね、アニメ
それから見てるからぐらいの感じで見てるから、
うんうんうん、
違和感はあったでしょうね、多分原作の方から言ってる人は。
あったのかな。
え、こんな声高えのみたいな。
え、でも俺さっき原作入りですよ。
あ、そうなんですか、
うん、アニメ入りじゃないです。
そう、いや、でもまあちっちゃいから多分そういうのは、うん、あのキャストを選んだとかそういう頭が回らないから。
ただね、俺はね、うん、アニメを見ていなく、
うん、
原作だけを読んだ状態っていうのを非常に大事にしてるんですよ、
うん、
ほう、自分の想像していた声っていうのが、
うん、
覚えてられないんですよ。
なるほど、
わかるわ。忘れちゃうんですよね。
忘れちゃうんですよ。
そう
だ、自分がこういう声のイメージで読んでた声、
うん、そう
をアニメを見てしまうともう忘れちゃうんですよ。
確かにそうだ。
ゾロの頭が緑じゃなかったんですよ、僕の中で。
俺も想像もう忘れちゃってるでしょ。
忘れてる、
うん、もうそう、ワンピースはどういう声で俺読んどったかな。
そう、
あるわ。
むしろサンジがちょっと僕ブルーの頭だったんですよね。
なるほどね。
僕の中では
俺ルフィの声がクリリンって聞いて、いやいやクリリンで見ちゃうよって思ってました
ね。なるほど、
うん、
でもウッゲーが一番ハマってるクリリンですよね。
そう、ウッゲ
ーウッゲーがどのシーンかお客さん分かってないと思う、
ね、ワンピースの方ね、これは、
うんうん、はい、まあ僕はだからそれなんで、西見さんのネイルというところが、
いや、ネイルはかっこいい、
かっこいいですね。
もう最後までなんか日本の、
うん、
なんて言うんだろう、
武士
切腹みたいな気合が入ってますよね、うん、常に。確かに、なんか
確かに。それでピッコロに吸収された時に、うん、ピッコロがさあ行くかみたいなキャルになる、なると思いきや、
そう、
俺は無敵だー俺は今無敵の力を得たのだー急にアホっぽくなるっていう瞬間。
でも最長老さんが死んだ時は、うん、お眠りになった最長老様みたいなこと言う
のね。ネイルもちょっと残ってるんですよね。
で、えみたいなね、ピッコロみたいな、
い今わかりました、 あなたはネイルさんと融合したのですねって言って、カルゴがね、
デンデンデン
デン、あ、そうか、カルゴ
殺された方
です、うん、そうです、
デンデンの方ですね、
うん、ということで
そのカタッツの息子が言うわけですよね。
それ
でね、
かカルゴってね、カルゴがとにかく言いたかったんでごめんなさい。もう進んでいただいて、
は
い、
さあということで、
はいはいは
い、エンディングでございます。
めっちゃ撮りましたよ、もう。
嘘、
まあ、全部流しますねこれはね。
わかりました。
田辺さん
面白かったから
のね、ドリアがいいっていう意見も尊重しつつ
ザーボンだとマジになるから、
そう、ザーボンは言わないでザーボンは本当、言わないでって田辺さん言ってて、ドドリアまでにして、
ね、違うし、仮にそうだとしてもそれ言っちゃいかんし、いっぱい乗ってるから大変これ。
第二形態の方のザーボン、
いや違う気持ち悪い、全部気持ち悪い
ということでね、はい、今日はドラゴンボール Z からフリーザ戦までということで、
はい、あれはちょっとセルゲーム編もちょっと喋りたいね。
喋りたい
と言うんですよ実は。
あと Z までも喋りたい、レッドリボン軍のところ
とか。ああいいですね、いつか行きましょう。
いつかね話してみましょう。
紫勝負、紫勝
負、ホ
ワイト勝負、
いいですね。
ということで、はい、次回のトークテーマ、
はい、
はい、次回のトークテーマは、
はい、
公開収録の時に皆さんにいただいたお悩み相談を解決していこう、そういうのをね来週やりたいと思いますので、はい、皆さんぜひ聞いてください。
はい、
はい、それではまた来週。
でね、そのお便りをね、
うん、
ウェブ上にもらってもお話ができるんでね、
あ、
この1週間で書いていただければ、
うんうん、まあウェブでもいいですし、ツイッターでもいいですよね。
何でも
ハッシュタグが、
うん、
そっちの方が分かりやすい、
うん、
あとおはがき
で、あと見られたくなければツイッターは、ダイレクトメッセージで、
うんうん、
僕らだけ見ることも、まあでも結局ここで読み上げるからあれなんです
け
ど、お兄さんちの住所行っておはがきをそこに行ってもどうですか。
あー、なるほど。
何のために漫画じゃ会社作る
全く何もやってない。
そうですね、
ということでね。
ということでね。
田辺さんがね、
はい、
ドドリアと。
だからしつこいな。
ザーボンがいい。
ザーボンがいい。
タイ君はネイル。
これ僕にもなります。
いやいや、これは普通に男気としてかっこいいっていうことでしょ。田辺さんみたいに、はい、触ったり触られたりの関係ではないから。
あ、よかったです。僕はまだそこまでは。そうそうそう、
上級者だ
から意見一致しちゃった上級者だから